先取りマーケットレビュー。
こんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さん、こんにちは、大里紀夫です。ここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます。改めまして、パーソナリティです、現役ファンドマネージャーの石原潤さんです。はい、息切れてます？大丈夫ですか？
大丈夫です。今日は相撲取りのインタビューになってませんので。
何事もなかったかのように、はいはい、いらっしゃっていただいて、う
ん、なんか株が安いですね。
そうですね、日経は今日2日続けて600円近くそれぞれ下げていて、ニューヨークもね、軟調ですよね。
あ、だけど日経の下げはきついですよね。
はい、
それはやっぱりあのコロナの話ですか。
そうですか、長倉さん、ね、ちょっとご紹介、
まあ、だから円高と、まあ、ちょっとあの株安と一緒に来ちゃって、はい、なんか変な連休前に雰囲気だなという感じなんですけどね。
なんか連休中って、まあ、あのこれ迷信というかイメージなんですけど、あの円高になる、円高になりやすい感じあるじゃないですか。
うん、
でも4月ってマーケット、株式市場は結構強いはずですよね。
動くときはむちゃくちゃ動くんだけど、警戒しててもね、動かないときは何も動かないっていうのが連休の相場だと、うん、まあ長倉さんも私も長いんでね、
はい、
まあ、あの動くときは本当動くんですけど、
はい、
まあ、あの流動性にねちょっと気をつける時期が近づいてるということだと思うんですけど、
はい、そしてゲストご紹介いたします。楽天証券 FX 事業本部長の長倉博明さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
長倉さん、まあ、今石原さんの話にもありました、ドル円で見てみるとドルがちょっと売られる動き、円高の動きとなっています。
そうですね、結構アメリカの長期金利に連動して結構動いてたんですけれど、うん、まあ、こう低くなったところでちょっと円高が まだ進みきってないなって感じはしますね。あの金利下がっても、まあ、ドル支えられちゃ、ドル円支えられちゃってるって感じで、うん、
ね、市場の連関がこのところ例えば商品相場と豪ドルとかそんなも含めて全部薄まってるんですよ。
そうですね、
まあ、だからちょっとね、出来高もなんか先週ぐらいからかなり落ちてきて、なんかね、市場が薄いという感じがずっとしとるんですけどね。
してますね、
うん、
この108円をちょうど挟んだあたりが底堅いというか、なかなか抜けそうで抜けてこないっていう感じありますね。
抜けてこないですね。
はい、はい、この後どうなっていくのかお話聞いていきたいと思います。番組では、皆さんからの質問などもお待ちしています。この番組 YouTube ライブでも同時に配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。番組のホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いいたします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。まずは無料で取引体験、楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。 FX に興味はあるけれど、いきなり実際のお金で取引するのはちょっととなかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんか。メールアドレスとニックネームのみの簡単登録で、実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。口座開設やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用はもちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
石原潤の相場の肝。
さあ、ここからは現役ファンドマネージャー石原潤さんにこれからの相場の肝について伺っていきます。
はい、 まあちょっともう相場の話から最初ファンダメンタルの話ちょっとやろうかと思ったんだけど、それはまあ延長戦に回してですね。
はい。
まあここに来て、まあドル安になっちゃいましてですね。うん、資料のまあこれはもう何回も言ってることですけど、3ページですね。1、3月はドル高と。で、4月はドル安と。で、4月ドル安かと思ってると、5月の頭は跳ねると。で、またそこから、秋までですね、ドル安傾向が続くっていうのが、まあ、おおむね例年のパターンなんで、今年もそのパターンを踏んどると。これでね、まあ、ちょっと直近の相場、今日の午前中までの相場を見てもらうと、4ページ目、ドル円の4時間足ですね。まあ、何や、ぐだぐだしながらも、だらだらだらだら、まあ、下げる相場が、このまあ、青いとこが4月に入ってからの相場なんですけど、まあ、このまま4月いっぱい下げちゃうのかどうか。で、まあ、言われるように8円のとこでちょっと抵抗しますんで、
はい、
まあ、あれなんですけど、次に、だから、日足を見てもらうとね、
はい、
これもまあ、青の4月になってからは、ドスンと来たと、
うん。
で、まあ、その途中で私の順張りシグナルも売りになったりしとるんですけど、私はですね、この通貨に全然期待しとらんと。
はい。
まあ、円高になるというね、そのシーズナリーと、まあ、円高というかドル安ですね。それでまあ、裁量だとかね、まあ、いろんなシステムでやってるんで、それは、勝手にコンピューターが買ったり、まあ、自分で乗ったりもしてるんですけど、この通貨はとにかく面白くねえと。で、次は6ページ。これはドル円の週足なんですけど、これね、こんな相場で、ね、まあまあ、そんなにドル安がまあ進行しないというのもわからないではないんだけど、
レンジですね。
ああ、本当何年、あ、これ週足なんでね。
はい。
2016年以降相場になってないんですよ。
はい。
で、それまでのドル円相場って言ったら、一応動いてたじゃないですか、この買いトレンド、うん、売りトレンド出て。で、こっからもう国家管理のね、いわばまあ社会主義市場みたいになっちゃって、まあドルペグみたいになってるわけですよ。そうするとまあ私みたいなトレンドフォローの人間にとっては、まあメインのポートフォリオからもう外れちゃってるわけです、その通貨ペアとしては。ただまあ、最も馴染みがある通貨なんでみんなドル円をやるんですけど、なんかまあつまんない相場だなと。で、これまあ円高がどこまで進むかなんですけどね。これ見てるともうレンジがだいたい、まあ96円、7円。97円。上が100、まあ10いくらぐらいのね。まあせいぜいそんなレンジでしか動かないんじゃないかなと。で、この前一回円高になりた、なりかけた時に、官邸からですね、100円を割らすなっていう、まあ指示が飛んだっていうのはありまして、私は言ってんじゃないですよ。ブルームバーグに書いてたんですから。まあそういうこともあってあんまり面白くねえなと。で、次はユーロドル。
はい。
じゃあまあちょっと新しい、指標を持ってきまして、これはボラティリティですね、ぐちゃぐちゃ出てるのは。アベレージトゥルーレンジ。
下のところですね。
うん、トゥルーレンジっていうのは1日の最大の幅、ま、はい、窓開けも含めたね。で、それのまあ1日から25日ぐらいまでが出てると。
うん、
で、まあこれの使い方はまあ昨日なんかちょっとセミナーで言ったんですけど、要するにですね、短いボラティリティが長いボラティリティを抜いてくると、
うん、
まあ相場が動くきっかけになるということなんですけど、これこのユーロのボラティリティを見てると、割と落ち着いてしまったというかですね、今そんなに、動いてないじゃないですか。動いてないっていうか、数勢的には、わーっともっと高い位置にやるのがボラティリティが高いということだから。
はいはいはい。下の方でこう見合ってる感じですね。
そうなんですよ。だから長いボラティリティがこんなんじゃね、値幅が出てないんで、
はい、
まあちょっとその、ユーロは買われてるんですけど、さてまあ、本当にね、めちゃくちゃ、ユーロ高とか、そういうことになるのかどうかは分かんないとこ、
ね、
こっからね、ボラティリティがついてこないと、
はい、
まあ、投機筋が出てきませんので、
うん、
あと次はね、ドルスイス。今、まあ結局ね、クロス円のチャートっていうのはほとんど動きがないわけですよ。横ばいで。で、要するにドル安なわけですから、この4月っていうのは。まあ、対ドルペアをやらないと、まあ、しょうがないんですけど、ドルスイスは、まあこれも、4月に入ってから、ドルが軟調でですね。 で、今、まあ、売りシグナル出てるんですけど、これもね、ボラティリティがね、すごく低いんですよ。
はい。
だからもうちょっと値幅が出てくる形にならないと、相場中のわーっと大きくなるには、国事投資家が入ってこないとダメなんですよ。うん、その、自動書籍のプロとかね、でかい投機筋だけでは、わーっと盛り上がらないんで、うん、まあそんな感じでね、ドルスイスと。で、ポンドドル。
はい。
ポンドドルはもうわけわからんですね、これ動きはね。
わけわからん
ですか。まあ一応ポンドまた強い形に はい、なっとるんですけど、なんかね、落ちも少なくて、
うん、
で、まあ、これなんだ、冷やしですけど、ここ数週間横ばいじゃないですか、早い話が。はい、まあまあ、なんかこれもね、ちょっと、だから動きが止まっちゃって、出来高がすごい落ちてるっつって、みんなが言ってる。本当に、板が薄いっつって言ってました。
それはどの通貨ペアに関しても
そうそうそう、ちょっと動きがね、止まっちゃったみたいな感じで、で、次は、あれ
5ドル
ドルだ、これ5ドル円になってるけど、はい、5ドルドルですね。
5ドルドルの冷やし、う
ん、これも横ばいですから、まあ売ってても買っててもですね、そんなに誰も大損してないと、うん、いうことでね、まあまあ為替相場そんなもんなんですけど、私が今週やった商いっていうのは、はい、久しぶりにゴールドを買いまして、まあ、ビットコインが今急落したりね、まあ同時コインも急落しとると 20% まあそれまでに上がりすぎてんだけど、なんかね、もうね、アホみたいな話ばっかじゃないですか、スパックのね、インチキ上場の話だとか、もうなんか、冗談で作った同時コインがね、アホみたいに上がっちゃったとかね。はい、あれ、皮肉のためにジョークで出したんですよ。う
ん、で、なんか、
しょうもない芸術家が、
犬のね。
いやいやいや、うん、そう、犬のコインね。
はい、
で、要するにブロックチェーン技術でね。要するに芸術作品売って何億儲かったとか、そんなバブルみたいな話ばっかりじゃないですか。
非代替成功でしたっけ、はい、はいはい。
まあ本人所在がまあつかめると、
はい、
確認できるということでね。私はね、それってちょっと行き過ぎな、もうバブルっていうかね。何なんだこれはと。まあ普通の人が読んだらこれなんかアホみたいな話だなと。いうね、記事がめちゃくちゃ増えてきた。で、かといってね、じゃあいろんな技術力を持ってる東芝があんな安い値段で買収できるのと。今日日ね、アホみたいな IT 企業、こんなこと言ったら怒られちゃうけど、向こうで IPO とかスパックで出てくるのなんて何兆円って金集めるんですよ、上場で。
はい。
実態も何もないようなね、まあ私に言わしたらですよ、独断と偏見で。アホみたいな会社ばっか上場してきて高値になっとんのに、東芝みたいに技術も何も人もおって、うんぬんの会社がね、あんな安い値段で買えるのかと。
だから成長性っていうことですか、評価されてるのが。
いや、だからもう要するに時流に乗ってったら、まあエブリシングバブルなんでね、何でもバブルで言われとるんで、あれなんですけどね、ちょっとね、めちゃくちゃな世の中が到来しとるなという感じがするんですよ。だからまあ、国家的にそういう政策をやって、うん、まあインフレにしてね、金の価値をなくそうとしてるのか、借金を減らそうとしてるのか、はい、まあ最終目的はどこにあるのか分かりませんけど、まあとにかく全部の値段上げちゃったらいいんですよ、木材から何からね、もうバブルだと。
木材も上がり続けてるみたいですね。
いやいや、ちょっと落ちたんですよ、昨日、はい。で、みんなやばいんじゃねえのって言ってんだけど、うん、まあそういう中でね、このゴールドは上がってない。
はい。
これは長倉さんとこの CFD にあるゴールドなんですけど、まあこういうものでもね、拾っとかないと、うん、まあポートフォリオがね、もう入れるものがないなというような状況に今なってきてるということですね。で、次は SP500、はい、これも
シーズナリーです。
まあこの4月で一応上げがよ終わると、
うん、
そうするとね、その後横ばいなんですよ。で、これ20年間の平均が横ばいってことは、うん、これから相場良くてもみ合いか、秋まで、下がるか、ということなんですよ。このチャートの意味するのは。というとね、もうトレーディングベースでちょこちょこやっていくしかないと。買い場は10月の半ばか11月に、うん、まあそこで思い切って買うような局面が今年も、まあ毎年のように今来てますんでね、来るのかどうかわからないけど、まあちょっとね、ファンド勢に聞いててもやる気がねえようなこと言っとるのが多くて、
うん、
まあちょっと困ったもんだなと いうことなんですけど、ただこの SP500 の次チャート見てもらいましょうか、はい、13ページ。これもだからボラテリティ不足ですね今、
うん、
まあいやボラテリティってこれ下がったらバーンと上がるんですけど、大体じりじりじりじり上げは上がるじゃないですか、はい、でボラ上がらないのはまあ買い手にとってはいいことなんですけど、
じり、
はい、
高だから ATR が上がってない、ボラが上がってない、
うん、まあ、うん、それにしたってね、まあちょっと変動が、小刻みになっちゃったかなということでですね、
うん、
あれなんですけど、まあ対前年比で見ると、去年がコロナ禍だったために経済指標から企業業績からむちゃくちゃいいと、
うん、
なんかアホみたいな錯覚してる人が多いんですけど、
前年比になると業績めちゃめちゃ良くなるよって話ですよね。
だけど実態はね、14ページで2013年からアメリカのね企業業績なんか何にも伸びてないんですよ。株だけ、このオレンジの方だけ上がっとる、はい、だからもうこんなもんね、もうバブルだなんだかんだなんて議論しててもしょうがなくて、
うん、
もう国家運営になってるわけですから、はい、世界中で、まあこのコロナでどんな理屈でも金をばらまくのが許される環境になってるわけですから、それはまだ爆発的にね、もっとバブルがいってもおかしくないし、ただまあ実態は何も反映してないと。だから長倉さん、日経新聞にドル円が理論価格より14円、円安だと、
うん、
出てるんですけど、14円ったらいくらまで下がるんだよみたいな話でね。だから実態と乖離した、まあ、いわばシュールなですね、世界で我々やっとるわけですよ。
シュールの世界です。
そう、まあだからちょっとね、そこら辺がどうなのかなというね、感じがまあしてるんですけどね、
はい。続きはこの後の延長戦でまた石原さんにお話聞いていきたいと思います、はい、ここまでは石原潤の相場の木もお届けしました。まずは無料で取引体験。楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。FX に興味はあるけれど、いきなり実際のお金で取引するのはちょっと、となかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんか？メールアドレスとニックネームのみの簡単登録で、実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。口座開設やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用はもちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
ウィークリーマーケットレビュー。
ここからは楽天証券 FX 事業本部長長倉弘明さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、まずは取引数量ランキングから見ていきましょうか。
はい、まあ取引多いのはドル円なんですけれど、うん、先ほど石原先生おっしゃってたようにですね、もう本当に動かないんですよ。
動か
ない、本当に動かない。
あれ先週だったっけ、木金かなんかね、はい、ドル円相場見てたらなんかなんでこらみたいな、
うん、本当なんですよね。まあ本当は僕ら相場長いともう10年20年前だとドル円だったらもう1日1円動くの当たり前だったんですけど、今もう 0.5% ということで50銭ぐらいしかのレンジが毎日ないと。
ひどいと20銭とか30銭しか動いてない
そうなんですよね。 で、ペソとか動いてたんです。先月は3月動いてたんですけど、ペソも動かなくなっちゃったと。もう 1% 切っているというような状態で、まあ、4月はですね、まあ、そういった中で、ドル円、それからポンド円、5ドル円といったようなところが人気通貨で取引されているというような、状況になっていますというところです。
はい。
で、また、1ヶ月に1回のテクニカル探索ということで、動かないんで、何もないんですよ。で、
三尊見当たらず。
完全見当たらずだったんですけど、ちっちゃーくいい三尊が、見えて、まあでももうそれもほとんど、抜けた後の、価格達成ぐらいなんで、まあ、なんかあんまり、大きい声で言えるような、三尊じゃないなみたいな感じでした、はい、ということです。
なるほど。
はい。で、資料4ページ目いきますが、はい、今週のキーワードというのもずっと大統領選の時から言ってますけど、うん、ビルドバックベターっていうことで、より良い復興ですよね。はい、で、まあ、いろいろとアメリカ、バイデン大統領が、まあ、経済対策、してきた、来てますけど、直近だと 1.、9兆ドルでしたっけ、うん、って言ったところで、まあ、ばらまき財政ですよね。
ばらまきですね。
で、あれ、株、また買われてっていうような感じですけど、第1弾のやつが去年の、4月ぐらいで、うん、あれ、キャピタルゲイン、税ってアメリカだと1年保有すると、うん、なんか税金ないとかって言って、ちょうど今頃なんで、うん、なんか1年持った人たちが上がったところを今売ってるとかって言って、
うん、ああ、それはありますよね。
なんかそんな話もありますが、でですね、どうも、まあ、第3弾だか第4弾かないんですけど、まあ、またもう一応、やりそうだと。いうところで、
まあ、もう大きなね、政府で社会主義体制を作ろうとしてるんで、間違いなくそういう、あれに行くし、まあ、あと貧困層へのばらまきですよね、そうですね、まあ、やろうとしてるのはね。
はい、まあ、なので、まあ、アメリカの方はどうだろうな、2022年ぐらいまではなんか、こう、ドルが強い感じで行きながら、
うん、
その後世界どうなっていくのかなっていったところはしっかり、見ていかなきゃいけないけど、うん、まあ、ちょっと今のばらまき財政だとどこも、まあ、経済指標とか強い数字が出てくるんで、
う
ん、
いやだから今ねどこもばらまいてるんで、はい、割と差異が出ないんですけどね、最近長倉さん見てるとちょっと中銀によって温度差が出てきてるんですよ。
出てきますね。
で日銀もどうもちょっとずらかりたいみたいな、ね、姿勢が見えるじゃないですか。
そうですね。
まあ、あとはね、バイデンがもう中国わわわわってやってんだけど、ね、まあ、で要するにガス抜きで仮想敵国いつでも作るんですよ、はい、別に、方針があるわけでもなんでもない、はい、で、とにかく、どういうんですか、日本もその間に板挟みになって、
はい、
あっち向き、こっち向きして、どうしたらいいんだろうみたいな、まあ、言われるままなんですけどね、うん、基本的には。まあ、だから、まあ、その民主党の時になると長倉さんも、私はね、円高でえらい目にあったっていうのが結構多いんですけど、はい、まあ今度はね、なんか日本に優しいとかなんとか言っとるんですけど、それは日本が一番言いやすいから最初に呼んだんですよ。当たり前じゃないですか、そんなもんね。で、要するに、その、まあ結局どういうふう、まあその、だんだん踏み絵踏まされるみたいになっていくわけでしょう。うん、まあ、ちょっと政治関係もややこしいなと。ただね、この人みんな言ってたけどね、全くネットのアクセス数とか新聞の売り上げからトランプが辞めてガッタ落ちになっちゃったんだって、うん、アメリカ何も面白くねえですよ、見てて誰も気にしてねえじゃないですか、バイデンが何やってるとか。
そうですね、
うん、
まあ、でも淡々と当然やることやってくれればいいんじゃないですか、逆にネットでわわわわ盛り上がるよりは。
いえ、淡々とやることをやってるとばらまいとるだけですから、誰がやってるの一緒じゃないですか。
ね、
そうですね。
はい、
ということで、じゃあドル円どうなんのって感じなんですが、はい、資料6ページ、来てますねというところで、結構今、そういった意味では、もうばらまき財政で、うん、こう見てるとですね、一目でもボリンジャーでもいいんですけど、うん、意外と、なんかテクニカルで見てる方が、うん、なんか良さそうだっていうような感じで、今見てるとですね、この一目均衡表の、ちょうど雲のところまで、まあ、年初102円、60ぐらいから、111円手前まで上がったところから、うん、でまあ、どこまで、ドル高続くんだと思ったら、まあ、なんか調整入りつつで、今ちょうどこの雲の上のところまで来て 来ましたよと、
うん、
でこのレベルがちょうどですねその上がりのところの、3分の1、まあ、フィボナッチのですねのところにもあるっていったところで、だいたいそれが、まあ、7円の75とかそこら辺に あるんですけれど、
はい、
で今本当にそこをトライしに行ってるというような状況 で、ね、うん、まあ、で先ほど申し上げましたけど、アメリカの長期金利下がって、
はい、
先週下がった時に本当に105円ぐらいいくんじゃないかなって思ってたんですけど全然いかなくて、でまあ多分今日、おそらく今日のから、まあ、今週末にかけてここトライしてくるんじゃない、ちょうど107円の80ぐらいをトライしてくるんじゃないのかなっていうふうに思っていまして、ここ雲の中入るか、もしくはここで反発してまた上に行くのか、
まあ、だから多分ポジション的にね、長倉さん、多分11円のところはみんな売ったと、はい、リグったり、
そうですね、
でもうなんだっけ、9円ごろか、10円ぐらいとか9円ぐらいから今度また逆に押し目買いみたいなのが入ってるわけじゃないですか、
うん、そうですね、
で今8円で耐えてるからそれは投げは出ないんで、うん、もうちょっと下がったらバッと落ちるかも分かりませんよね、
そうですね、まあ、なのでちょっと今週ここらこのチャートを見ながらですね、この7の80、今日ちょうど多分7の88とか87円の85とかそこら辺ぐらいまで行ったと思うんですけれど、ちょっと注意してみたいなっていうふうに思っています。
なんか このまま行ったら連休のね、あの板の薄いところが気持ち悪いじゃない
ですか、うん、気持ち悪いんですよ、はい、うん、まあ、そんなところをうるちょろしている、ですというところです、はい、で、資料7ページ目いきますけれど、じゃあ最近ですね、あの為替、自分では売買できないんですけど、為替動いて見てると、ドル円5分足とか 一目ですね、
うん、
見てると、基準線抜けたところがなんかエントリーポイントになって、なんか結構面白い、感じで動いてるんで、まあ、なんか一つヒントになればいいかなと思って。
基準線を何
抜けたところをそのままフォローでついていくっていうようなところだと、で特に、今、日足の、一目は基準線、下抜けてるんで、
うん、
そういった意味ではどちらかというと下向きに動く方が強めかなっていうような感じで見ていきますというところです、はい、
はい。ユーロ円も行きましょう。
ユーロ円行きましょう。
はい、行きましょう、はい、
まあ、時間あるの
大丈夫、はい、あと、はいはい、28分まで大丈夫です、
は
い、
で、まあ、ここは、実は小さいその逆三尊、これ、前回もちょっとお話だったと思うんですけれど、よくよく見ると130円ぐらいまで、上に行くっていうようなところで、実は130円達成してるんで、
うん、
まあ、なんかこっからどう動くのかなっていうようなところで、まあ、見ていきたいと。ちょっとやっぱり頭131円とこれで重いので、
うん、
まあ、まあ、ドル円とユーロドルを、しっかりと見ていきたいな、うん、っていうところでございます、
はい、この後の延長戦では続きでまたユーロドル、それから豪ドルドルなども見ていきたいと思います。ここまでは楽天証券 FX 事業本部長の永倉弘明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、お送りしてまいりました楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビュー、そろそろお別れのお時間です。この後なんですが、引き続き YouTube ライブの延長配信でお楽しみいただければと思います。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。